今日、いつもご質問ってあんまりないですけど、一つだけお聞きしたいことがありまして、非常に現実的な話なんですけど、この神様でありお札様であるあのお二方がですね、共通して、ある活動っておかしいですけど、全然活動はされてませんけど、祈りの中でされてると思いますけども、あの明日も京都で日本ふるさと裁判村ネットワークの謙遜の集いっていうのがあるわけですけど、2時からね、その前身であります DDM という会社ダイナミックデジタルネットワークと言いますけど、その市民で作る市民のネットワークということでですね、これを3年ほど前にできた、4年ですかできた会社があります。でその活動にですね、お二方とも賛同されて入ってかれたわけですね。で普通ですと、なんでって思うと思うんですね。なんで、要するにもう神様で、あれ腐ってて、あるのになんでいいよっていうことで賛同された。でその、 あの理由ですけど、ないかもしれませんけど、その点をはっきりしていただきたいなと思います。お二方への質問でございますけど、
はい、ありがとうございます。先生から、はい、私はもう神様に素直なんです。入りなさいって言われて入ってない。実は DDM の運動もね、大きい世界維新の一環としてね、神様の方から運動が起こされてるんですよね。で大勢の神様が応援についてるの最初からね。でいろんな人が、縁ある人がね、立派な人がいっぱい集められてますよね。でまず人材をいっぱい集める役割として DDM 生まれてますよね、この組織がね。でこれからですよね、具体的にいろんな大きい運動がね出てくるのがね、裁判村のこの構想もそうで一つですよね。本当に世界が一つになってね、神様の理想的なね姿がスッと下ろされてくるっていうのがね、すごいことになってくると思う。これからが楽しみなんですけど、私はもうただはいって言っただけです。
誰がはいと言いました？
神様ですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そのちょっと付け加えしてもらいますか、はい、
三村さん、
あのただ単に情報だけいいか、僕の見てもわからないやつで、先生があの、1999年の12月にあの応援してくれるからあのおいでということで伺ったら、あの説明は一切ないから申し込みの仕方だけ教えてくれる。だから何も全然情報なしで参加されて、その時あの、まあ、昨日の話もちょっとあったんですけども、あのこう上から映し出されるのを受ける場が必要なんで、そのために、まあ、あの何もなければ映し出されないんで、ただいいかどうかいうのは分かってないか、分かってないかどうかいうのはいろいろ映り変わる可能性もあると思うんですが、その時にはそういう動きの中の場になれそうなのがこれしかなくて、ただそれもあの動きっていうのはものすごく早いんで、まだまだしてたらすぐに映るようになりますが、されたんですけど、まあそれでも一応あの、まあ、本日応援してくださるという意味で踊りとしてですけども、まあ、参加する、その結果として皆さんがここにこの山岸さんとか出川さんとか、まあ、いろんな方がここでも来てくださるなったり、あの結果として日本の裁判室というのはここからのつながりの人しか変わってないというようなことになってますから、その方が、まあ、最初の10人なら10人で枠を作って進めていってというのが結果としてそういう本当に輪になって、あの会社とかも、まあ、どうであれこれから中で作っている方がいいことを作っていってうまくあの、まあ、あの映し出せるようなものを生み出していけば今はいいんだろうなと。最初からのあれ何もあの説明も何も僕は、まあ、管理者としても分かられないでしょうけど、あのそういう現実的にはなんもなくても、まあそういうことが
説明は量ですもんね。
でも何言ったらそう
思う。三村さん一応説明されたんですか？
いや何もしない、ただそれあの申し込み仕方だけは
やっぱさっきの答えとだいぶ違いますね。
何か違います。
おじさんの話で誘いがなかったようですよ。
いや、誘いはないんですけど、神様の方が命令役だったんです
。こういうことしてるということで、案内だけ皆さんみたいに、そういう急に行くか電話かかってきたんで、と思って、松田と思って。
ありがとうございます。では、高橋さん。
いいか悪いか考えても分からんです。あんたたち、いいか悪いか考えて分かって入ってもらってもらう。縁です、縁。縁ある人を助けるんがね、神さんはそうです。自分の子供を全部助けたいんだよな。だから、あれです、山岸さんと付き合ったらだんだんだんだん貧乏になってくんだよな。で、百姓するんだよな。だから、今年の収穫いくらだったら、ったら米袋一票いんだよな。一年間は百姓やって一票して。問題があるんだよね。高木さんいう人ごろだろ。あれはね、一番いいな百姓じゃ言うたんだよな。ねえ、それで高木さんと付き合ってね、百姓をやった、百姓が一番リサイクルでね、地球汚さんのだよな。で環境問題でね、ほんでかなりのね、優秀な人が百姓へ行くんだよな。ほんで行った人が全部失敗したの。食べていかれんのだから。ほんでだんだんだんだん貧乏になるんだよな。でいいことをしてね、幸せにならない人がいっぱいおるんだよ。心の問題があるから。俺はいいことをしようの幸せ、いいことをしたら幸せになるんが神様のルールじゃん思って頭で思っとるんだよな。それでね、あれです、私の縁あるはがきを書く縁がある人でね、優秀な人が百姓行って全部失敗しとるんですよね。増えなくなるんですよね。で山岸さん、なんか仕事をしろよって言ったらね、やっぱり百姓で食えんから、でこれをするようになりました、言うて、ああそうか、言うて、ほならあんたを助けるよって申し込み書を書いたんだよね。縁ある人をね助けるんが、縁ある人を助けるのは神さんから自分が助けられるということです。それで、いいか悪いかわからんのでね、で、理屈は後からつけるんです。そうね、ほんで、EDM はね、未来につなぐね、やっぱり実業の姿があるよ、ってね、後から理屈つけたんですよ、私は。ほんで、私の縁ある人が生えたんだよな。だいたいそういう形です。考えない方がいいです。考えても絶対わからんから。ひらめいたいことはね、来たいことはね、助けよいうことですよね。で、自分のね、助けられる範囲内で協力するいうんがね、で、山岸さんが、あれですよね、食えるよう、最低の生活で食えるようになったらいいなぁ、いう願いを持っていたから。受け入ったんです、そういう人が。この仕事をやりましたよ、一番のお客を俺がなるよ、ってやったりね。でそういう人が言っております。でうち百銭がいっぱいあって銀行が貸さないました、言ったらうちのお金いっぱい集めて送ったりね、まあそんなことばっかりしようんですよ。整備やなんかないですよ、ちんぷんかんぷんですね。縁ある人を助けることばっかりしようんだよな。で悪いかいいかわからんです。まあそうこうしようのうちにね、命がなくなって卒業できるからね、大丈夫です。ほんで、会社いうのはね、会社いうのは利益中心ですからね、儲けた会社は全部倒産します。宇宙の法則いうのは、イコールが宇宙の法則です。で、儲けいなこっち利益上げることで、こっち損した人がおるんだろう。で必ずね、儲けたところが倒産しとるだろう。ものすごいもう銀行やなんか風切って歩きよったよね、不動産やなんかの。全部あれ倒産しとるんだから。で、国の税金突っ込んで助けとるんだから。この四苦八苦しとった会社ね、今も存続しとる。イコールかね、ちょっと赤字ぐらいのところをね、狙った歩きよる人はね、大丈夫。宇宙の法則だから。 それこう利益を上げたいというかね、あのこっちに泣かした人もね、従業員を泣かすか、下請けを泣かすか、お客を泣かすかね、そっちうちの方がイコールです。それでね、あのおいけん、あのもうね、あの株式会社いう実業のね姿ではね、この世の中はね行き詰まったいう証拠です、今の時代は。でそれの中でね、あのちょっとね、次の時代の実業の姿のね、次の時代の実業の姿のね、目を持っとるのが GGN です。それはあの不思議な人がいっぱい入ってくるだろう。あれ不思議な人いうのは次の時代のアウトサイダー、アウトサイダーが次の時代を作っていくんだから。でね、何かあれです、あのあれですよね、物を売るだけなしにね、友達を輪を広げたり、心の輪を広げたり、そういう動きを実業の方に踏んだ目を持ってるんがね、完全じゃないがね、何かしらね、次の時代のね実業の形をね、あの持っとるなーいんがね、あのこの2人が一生懸命やりよったらね、それでね、俺らあの助けた方がいいじゃないかいうことですよね。時代の変わりなそういうもんです。あのね、分かってやる人はほとんどなんです。ひらめきみたいなね、何かしらこっちがいいとかね、縁です。運命が変わるのは縁で、人との縁です、人との出会いです。はっきりね 100% 分かってやる人は多くおらんと思います。縁でね、気がついてみたらそうなっとったいう流れですよね、流れですよね。あんまり考えなくても生きられて、ものすごい考えても生きられるし、あんまり考えなくても生きられるなぁいうような感じ。で得意な方がやれば、私どっちか言ったら考えない方が得意です得意な方で考えるのが偉いじゃないですか。で考えるのもいい、どうでもないから、そのね、体質です。体質通りに、ね、生きた方が楽ないことですね。楽ないのは計らいがないことで、計らいがなかったら時に神とつながるいうことだよな。だからそういうことじゃないかなって後から理屈つけるんですけどね。生えた時は理屈も何もないです、縁です。まあだいたいそういうことですからね、あんまり考えん方がいいです。はい、どうも
ありがとうございます。山木さん、この問題の、
なんかあの僕の貧乏なのが暴露されてあのおかげさんで、あの坂田先生には随分助けていただきまして、私もよくわからないうちに、あのこの放送のですね、あの持ってる、ものが、あの、まあ、日本ふるさと裁判官に、あの社長自身も理解力されて、あの現実化しておりました。しかしよく考えてみれば、あのもうすでに5年前の、安らいの村というものを作った時からですね、あの日本全国に、その何ていうかね、少し目覚めた人たちが、いっぱいいるということを感じてまして、そしてあのいろいろこう学んでいるうちにですね、納得したわけで、そうするとやっぱり目覚めてる人が全国に随分たくさんあると思う。でその人たちを少なくとも僕はみんな仲間にしたいなと思って、それであのネットワーク安らいの村というのを作ったんですね。それもあのちゃんと仕事をしてたんですよ。あの、資本金いくらか忘れましたけども、あの従業員70人ほどで、年収が30億の会社の取締役をしてるわけですから、まあ、それをパッとやめてですね、まあ、こんなゲームやっててもしょうがないという感じで、とにかく全国に自分の仲間を作ろうという思いで、多分それが坂田先生のお尻を追っかけて回ったんだと思います。とにかくネットワークの神様だというふうに思ってましたから、まあそんなことでね、あのそういう安らいの村ということをやってたことから、この全国的にネットワークを作るという会社には出会ったんです。それも本当に自分がやろうとしてたことを、 現実にやってる、会社ができたというのはちょっと驚いたんですけど、そして山田さんもですね、実は7年、もう8年前ですか、8年前からそれやろうと思って、現実に自分でこともあろうに、何千万という金を皆さんと出し合ってですね、果敢に挑戦してたんですね。まあそれがやっぱりああいう世界ってのは難しいですから、見事とんざしたりして、でも思いだけは持ってたんですね。とにかく素晴らしい仲間がとにかく手をつなごうということ、それさえできれば何かできるんではないかという漠然としたそんな思いだ。でそれでここへ来て今年の1月2月からですね、ずっとその話、要するにみんなが仲間になろうという話を。目覚めた人たち、神様のことが分かる人たち、本当のことが分かる人、その人たちがつながって本物番組を作ろうよという話をずっとしているうちにですね、こう最初はそう真面目に思ってなかったのかもしれませんけども、だんだんだんだん本当にそう思えなります。でそしたら逆にですね、その DBN の本体も、最初はそんな全国に仲間を作るといっても、電話を作ってですね、そして事業として儲かればいいというような発想かどうかは知りませんけども、社長怒るかもしれませんけども、まあ、やっぱり考えてなかったと思うんです。ところが、だんだんだんだん、これを作らなきゃいけないということが、私の中にも芽生えますし、山田さんはすでに芽生えてましたけども、DBN のまず専務ですね、41歳です。専務がまず目覚めるですね、一緒に話してる。それから、仙台の大久保さんっていう歯医者さんしてる方とか、静岡で小林さんっていう公認会計士をされてる方とか、この方たちもだんだんだんだん、私山田さんの言うことをだんだんだんだん毒されてる、やっぱやらねえかなという思いになってたんですね。そうこうしてるうちに、その今度は経営のことしか考えてない社長がですね、このことをやらないといけないというふうに思ったんですね。それで昨年の10月にその社長がここへ来て、会いに来て、まあ、話をされたことです。そんなことで本当にその背後に動いてると言いますかね、本人はよく分かんないんだけども、結局動いてやってきたことがどうもその事業としてもですね、日本企画裁判村という、これ遊びじゃないんで、やっぱりちゃんと、全国をもうすでに5000人ぐらいの方からですね、何十億というお金も集めたりして、そしてまあ、それが、先ほど佐賀君とおっしゃったように、僕とか山田さんが、こう熱心に言うもんですから、まあ分からんけど、あんたが言うことなら入るわということで、入った方がたくさんいるわけですね。で、その人たちのもうなぜ入ったかはよく分かってないわけです。だから、最初に言ってた僕も分かってなかったし、おじさんも分かって
るんですね。
まあ、神様の人をしちゃうからということで、分かってたなと思って。まあ、そんな感じなんですね。だから多分これからですね、実際やっていくうちにこう作られていくもんじゃないかな、そんな思いがしております。まあそこでお願いします。
なんか司会者が変わったとも思いませんからね。なんか常にね、こういうのってね、イニシアチブを取りたがる男がいるんですよ。それ司会役っていうのはね、最初司会が決まっててもね、司会役が変わる、影の司会役で、彼はきっとそれやってもらいたいものだから、どこもからここに出てきたんじゃないかなと、まあ思うわけですけど、お役目ですからやりますけど。じゃあその裁判村の話はちょっと置いてきまして、また興味のある人は山岸さんに来てください。ありがとう村のことですけど、このありがとう村の今ですよね、今、まあ、去年からずっと非常にたくさんの方がお見えになってきて、この役割みたいなものをお話しいただきます。
なんでこんなとこ集まってくるんですか。何かバカされてないですかね。不思議なところでね、僕もね、私たちが7年前にね、こっち移ってきたのも不思議だったんですけどね、なんででしょうって言ってね、でも実はあの神様の計画がね、大昔からあったみたいですよね。でそこにこれ高神のご利用があるんでしょうね。あそこを中心にね、昔からのね、その聖地になってるね、スメーラの聖地っていう姿をとっているのね。スメーラっていうのはスメータカーマアラミコと宇宙の大神様ですよね。その本物を発信する場所としてね、昔から用意されている場所でね、山全体一体がね、聖地としての働きをする場所のね、だから大勢のね、名前を隠すね、立派な神々様がね、応援しているのたくさんね。不思議とね、あの山をね、尾根を歩くだけでも心がスーッと荒れるのね。だからあんまりおかしい人は来ないみたいで。世間ではまとおうというんですけど。でもこれから本当のねものをしっかり捉えてそれをね表現していくって人が増えないといけないんじゃね。今まではね、あの人マネが多かったですよね、今まではね。でもこれから一人一人が個性を発揮しないと本物にならないですよね。だからまず神様とね一つにつながってね、で神様となった時に初めて一人一人に個性がはっきり現れますよね。そういう形で皆さん一人一人がね本当の個性を発揮した時に、ね、世界が第一番の姿を取るっていうんですよね。神様の理想がね現実化するんですよね。だから昔からの聖徳太子さんとかね、ああいう方もねすごい働きされてますよね。でもあまり表面に出ないんですよね。ああいう人ってね、影の働きを一生懸命されてますよね。名前は残ってますけど、ね、そういう形の歴史上名前出てないね、立派な方が待機をして応援についてるね。あまり皆さん有名でないですよね。知る人ぞ知るでしょうけど。でもね、あの、自分のもね、名前も何も隠してもいいんですよね。影でする働き、本当の大きい働きなの。宇宙の神様、まあ、国神、谷の神様と言いますよね。谷っていうの隠れてしまいますよね。山は表に出るんですけどね。で本当の神様の働きは、ね、影に隠れて下からみんなを支えて大きく働くね。どっちが偉いかというと、本当は影で働く方がね、本当の神様の働きになるみたいですよね。そういうね、働きをね、まあ、お手伝いさせていただくっていうとね、神様使ってもらうんですよね。そうすると大きい働きをさせていただくように変わってくるんですよね、自然にね。まあ、例えばありがとうございますってね、心を唱えることはね、人に目立たないでしょ、ね、知らないかもしれないよね。あの人何してるのか分からないっていう感じで。でもね、ありがとうございます唱えて陰で働くことがね、本物の働きに変化するんですね。大きい力がね、スッとね、入ってきてね、自分の心を輝かしてくださるね。知らず知らず大きい影響をね、周りに与えてくださるね。これからは陰で働く大きい力がね、本物になっていくと思うね。ある意味ではそれが中心に立つっていうことだと思うんですけどね。今まで上に立ちたい人多かったですよね。ね、上に立つとね、自分の思う通りみんな動かしたいと思うんじゃないですかね。ね、みんなを支配したいとかね、そこまでいかなかったも自分の思い通りに変えていきたいと思いますよね。でも中心に立つ人は逆なんですよね。みんなのマイナスをね、引き受けてね、補っていこうとするのよね。みんなが幸せになるためだったらね、自分を犠牲にしてでもね、みんなをね、助けようとするのよね。最後の尻拭いをするよね。それが本当の神様の働きね。 そういう意味でこれからそういうね大きい運動にね私たち人々が使っていただくようになっていくと思うね。でこのうちはそういう本物をね発信する場所としてそういう人を養成する場所というふうにね飼い主さんは計画しているみたいですね。言葉を変えるとね菩薩を生み出すね自由の菩薩を生み出すっていうねまた心が一体の新人を生み出すっていうねそういう人たちが本当に自由な、ね、働きをすることによって本物が世界に広がっていくんだ。だから世界維新の、ね、大きい偉業を成し遂げるんだというね。でも名前を出したらダメなんですよ ね, ね。ありがとう村って、まあ、仮についてますけどね何もない方がいいんです ね, ね。で私はこういうことしてますっていうのもない方がいいかもしれないね。あくまでも陰で陰っていうのがね神様の、ね、願いのようなんですよね。だから自分を隠して隠してねする方が神様働きやすいっていうね。今までは人が中心になったりね宗教の教えでも教えが中心で法がね法が中心ですよね。でもそれはもうこれからは必要ないっていうのね。本物の神様だけが中心であればいいっていうね。そして争いもなくなってね本当のね神様の助けを受けてねみんなが本当の意味の幸せになっていけるっていうね。そういうためのこの一つのね場としてねこういう場がね神さんの計画で与えてもらったようなのね、これも不思議でたまらんですよね。いつの間にか出来上がってますからね。ねえ、うん。私何もしてないんだよ。ありがとうございますって言うてるだけだ。ねえ、勝手に出来上がってしまったのね。それも不思議ですよね。本当はここはねえ、ねえ、鈴鹿国鉄公園の中に入るかもしれないでしょ。建物なかなか出られへんのにね、ここだけ空白ですよね、うん、で、向こうの宿泊施設もね県の自然公園の中でしょね、いろいろ規制もあるんでしょうけどね全部すんなりとずっと行ってしまってね神だからいいとしか思えないですけどね。それも資材も全部ね、ほとんどタダで入ってくるのね、うん、奉仕してくれる人もね必要なのにすっと集まってパッと今立ててくれるよ。ねえ、普通では考えられないよね。大工さんに頼んでも時間かかるんでね。私とこの方が早いですよ。あっという間ですもんね。だからみんなこれ神様の応援があってねこういうふうにしてくださってるよね。そういう意味でありがとう村が、まあ、誕生したんだと思いますけど。はい、
ありがとうございます。ない、ね、高田さんもその広島の高田君の貝殻とかそこで6年ぐらいまでですか、ご縁庵、
はい、
ご縁庵という建物を一つ建てられて6年ほど前につい 2,3 年前にまた第二ご縁、
はい、
それはあの全国から人が集まるところで私も行
く来るからね、泊まるところが前はね近所へ頼んでずっと泊まれてたんだよね近所へ。それが皆さんは家へ泊まりたいんだよね。あの泊まるところを立ったんだよね。お金もなくて立ったんだよ。みんなはねお金があるからできるのがねお金なくてもできます。それは神さんとつながった時いう以外ないで後から考えると自然に出てくるんですよね。それでおいて今の建物でも子供にやろう思ったことはない。みんなの全国のみんなのもんじゃ思ってるんですね。おいて子供にね後継がせたいと思うし子供にやろうと思うましね。それで私たちの家では思うとなんて多く来た時に私たちの寝室へみんな泊まるんだよ。それで私たちは下のね倉庫へねあの酒お酒を入れる箱を並べてね換気渡してベニヤ渡してねその上寝るんだよ。 もう私の家じゃいう感覚がないよね。自分が住んでるのは住んでる、一応住んでるのはね、皆さんが全部どこもいいところは全部皆さんで泊まってね、私たちは倉庫でベニヤ敷いて寝るんですよ。そんなの1週間ぐらい泊まったらね、みんなが多く1週間ぐらい泊まった時にはね、これ全然平気なんだよね。私たちの夫婦のね、寝床へみんなが泊まるんだよ。全然それがね、女房も私もね、取られたいう思いがないんですよ。で、下のね、倉庫へ、コンクリの家へね、ベニヤ敷いて寝るんですが、全然不自然でないんですよね。そういう件、やっぱり変なんですよね、感覚が変なんですよ、ね。5000人おらんのですがね、過疎の町です。山ばっかりでね、で多くの人が来られるんですよね。それぞれがね、皆さんそれぞれが自分自身のネットは縁ある人がね、こう集うようにしたり。昔はね、ネットワークと土地がついとったんですよね。今物流が発達してね、ネットワークと土地と離れたんですよね。交差するんですよね。こうしてネットワーク、全国へ私のネットワーク、ありがとう村のネットワーク、山口さんのネットワーク、山田さんのネットワーク、それで相性がいいネットワークへ入ったらいいんです。相性がいいネットワークへ、それで自分も作ったらいいです。小さなネットワーク持ちながら大きなネットワークへ入るんだよね。そういうふうな形つながろうというのがね、やっぱりね、大事だと思います。一人いうのは孤独ですよね。一人でも生きられる役割があると思います。それは学者とか研究者とかね、もっと得意なあれですよね、世の中に役立つ方があると思います。私たちは能力も何もないからね、集うことによってね、それをエネルギーにしてあれですよね、安心した一生を送ったらいいと思います。僕もね、そういう役割だなあいう人ですよね。一週間くらい泊まってね、はい、さえならいて帰っていくんだよな。それでもいいです、やりたいよ。僕はどうもね、概念がね、違ったね、ご縁が、私たちの家はね、どうも概念が、普通の家とは概念が違った、多くの人のたまりは、今からもっと大事になってくると思うよ。皆さんがね、年取ってくるから。年取ってきたらね、みんなね、子供にね、老人ホームへ追いやられるんだよ。それよりね、自分自身で行くところを作ったらいいんです。追いやられるか、自分で行くか、これね、ものすごく違う。これここもそうですがね、うちもいっぱい家、土地タダであげますからね、家建ったらいいよ、タダでやるよ、言ったら、みんな喜ぶ。これね、大事なことだと思う。そんな話をね、しょっちゅうしょるです。で、タダで土地やるよ、言ったらびっくりする、みんな。土地はタダです。自分のものはないんだよ、預かりもんだから。たまたまこっからここまであったんだよって、紙切れがあるだけでね、あんなのはね、関係ないです。もう全部みんなのもんです。そんな考えですよね。ほいでご飯食う時にね、誰かね、坂田さんはなんで、職業は何ですか言うんだよな。おじさんに職業なと同じです。面白い言い方をしょったら職業はなくなるんです。特定の職業ないんだよ。それでも食うていかれる。
こじきです。
高級なこじきですよ。
高級なこじき。
Thank you. 私百姓だったんですが、大工だったんですがね、もうこんなあの変なことを言うて歩くようになって、あれですよ、もう何もしなくなった、百姓もしなくなって、大工もしなくなって、できなくなったんですよね。あのね、大工もできるの、百姓もできるのにね、神さんがさせなくするんですよ。で、はが、福祉はがきの話だけはさせてくれるんだよな。ああ、これが、おいけね、自分の一生の中にね、自分のね、役割が宿っております。私は百姓じゃもとても、百姓したいのにね、できなくされるんですよね、神さんが。で、はがき、百姓はそれやね、百姓は、誰でもできるんだよね。近所の人もできる。それが、福祉はがきの話はね、私しかできないからね。神さんが、それをやれよって言うたんだな、ような感じで受け取ってるんですよね。直接神さんと話したことはまだ一回もないです。それが、どうもそういう取られるんだな、ような感じです。それでね、あの、ほとんど普通は話しせんですよ、私は。こんな場所来たのに突然言葉が出るんですよ。あの、よう言うなら一人で出てくるんですよ。おじさんもそうだよな。今さっき、あの、はじめ、皆さんが質問者を答えるのを見たらね、すぐ答えるだろう。あれはね、あの、無意識ですよ。口をパクパクしちゃった。話してくれるんです。OK、自動書記と同じです、あの、おじさんの話は。考えとらん、全然考えとらん。勉強もほじけんね、あの公園の前で勉強も何もしないはず。質問したらすぐ出るのは神さんが語るんですよね。あの、おじさんを通してね。それあるんですよ、そういう、それ自然です。で、なんと何を言うて何をしようとか計らいがあったらね、あの、スラスラ出てこいんだ。何にもないからね。あ、ちょうどね、これ、こういうことです。あの、喫茶店でね、女の人がね、あの、雑談、ショール飲みて、こう、なんか、生き生きしとるから。そのね、あれ、無意識だからです。そのね、奥さんがね、結婚式で汗流してね、面白くない話する。もたもたして。あれは、計らいがあるから。いいのを話そうとかね、それから、喫茶店で話をする姿は、神さんと同じです。計らいがないですよ。考えも何もないんですよね。もう一人でに出てくるんだよね。それはあるですよ。自然です。自然にね、無理せんこうに自然に生きるのがね、やっぱりいいんかな、いうの感じですよね。今さっき見てた、私、女房を結婚してね、女房に注意したこともないよ。何も言ったこともない。あの、女房怖いよ。私がテレビ見よったら勝手にチャンネル変えるよ。それで消すよ。私は女房がね、見よったテレビを切ったり、チャンネル変えたことは一回もないです。もう、あれですよ。自由自在、思ったまんまに生きとるわ。それで、ね、あの、思ったまんまに生きとる姿が一番美しいです。それでね、今あれやることは危ないな。今行ったら落ちるよ、今行ったらね、怪我するよ、思うてもね、怪我するよ、落ちるよ、危ないよって言ったことがない。もう、行こうったら、うん、行こうって一緒に行くわって。落ちそうになったから帰ろう、うん、帰ろうって。あれね、落ちるよ、ダメだよ、怪我するよ、言ったらね、うちの主人は、ね、私のやること全部打ち出す。思った通りにやらせないって必ず思うはず。ところがね、私の前では 100% 解放して生き生き生きとる。OK、山田さん、うち来たら女房トントンで喜んで走り回りよるよな。もうね、天真爛漫。その時に一番ね、美味しい料理ができるんです。一番ね、生き生きできるんだよな。それで女房が生き生きすればするほど私が幸せになるんですよ。もう料理が美味しいね。それで、あの、女房が生き生きしたらね、やっぱり旦那が一番楽しい。OK、注意したりなんかしたらダメだよ、子供へ。で、女房にね、欠点言ったらダメだよ。 だからね、テンションが下がるんだよね。テンションが下がったらね、家の中が暗くなるんですよね。神さんが逃げていくんかね、小言を言ったりね、注意したり、あんなのは神さんがちょっと脇道それるんかなというような感じもしますがね、それよく神さんに聞いたことがないから。あの自然は宇宙は神と同じです。そう思ったらいいです。で自分も神と同じでね、自分が嫌なことは相手も嫌ないことですよね。もう俺ちょっと話しすぎたら元気これでやめます。
山木さんなんかお二方の普通父なんか対談でね佐川先生出てくるとね全然違うんですよ。あのあれやってかいよこれ今の話は出ないですね。こう割と好評なんですよね。びっくりしましたよ。山木さん。
僕はここずっと1年ぐらいはあのおじさんの神様の話ばっかり聞いてるんですから。なんか坂井先生昔からねこういうことよくお話聞いてたんですけど、でなんかあの今はもうなんか神様よくこういう質問ですね。私はどうもその神様っていうのがあのいるのかもしれないです。あまりその実感できない。神様ってどうも分かんないって言ってたんですね。そうするとおじさんの答えはあのえって言うんですよね。神様と一緒にいるのに神様って言うことは分からないそれは欲しいですねってで僕の最近のテープを聞いてるとですね、僕は神様と一緒にいるとしか思えないんですけどなんてこと言ってるんですよね。だからやっぱり変になってきましたね。あのやっぱり影響されるんですね。あの聖徳太子の話もねちょっと面白いしますけども、昨日聖徳太子に聞いたんですけど、聖徳太子ってのは実はあの622年の2月22日に、ね、あの亡くなる水戸30年ですね。でその23年後に大化の改新孫愛民氏とかが、まあ、そういう改新を行って殺したんですけど、その時の622の2月22日ってのは何かというとですね、あの聖徳太子が亡くなったということは聖徳太子のある意味では命が本当に、まあ、旅立った日というのを見てるんです。大使というのはやはり日本の国に本当の意味でその、神の国といいますか、あの理想国家を作ろうというそういう意思があったんですね。で蘇我の真子と一緒に政治を摂政としてやって、そして、結局そういう思いが強いために政治の座から、退くわけですけど、で晩年はずっと、その仏教者としてあのいられたわけです。しかしあの非常に影響力が大きくて、でも時の権力者から、大使を含むその子孫25名がですね全員、殺されてるんです。そんなことから聖徳太子というものが最近その孫子大使展が開かれてですね、割と皆さんがものすごい人が集まる、数だったんですね。なんだろうと思ってたんですね。そしたらあのまあ、こういう話は普通なんか単なる偶然だろうと思ってたんですけども、622年から2月22日という詩はですね、私の家の電話番号はですね安らぎの村というのを作った時にですね、その電話番号が、07622-2-22-6号、要するに最初は07で、あとは622-2-22-1、最後は6号なんですね。これは6年前に作ったネットワーク安らぎの村 の, あの電話なんです。これが要するに622年2月22日の中に入ってるわけですね。06と6号ぐらい、これ一つなら別に分かんないんですけども、その後に3年後に取った電話番号はですね、今の仕事この DDN の仕事、要するに 全国に
その目覚めた自由の菩薩さんたちを30万人ぐらいをつなごうという、そういう構想のもとに作った、それのために会社を作ったんです。メディア358という。このメディア358については桜先生に直図を見てもらって、メディア358ってやったんですけども、直図は25でダメだって言われて、でまた、ハンコを作り変えてですね、一回作ったハンコを全部変えたんですよ。でメディア358というにして24巻が来たんです。でその会社のために取った電話番号が、65が45に変わっただけなんです。622の、2の22の45枠だから、それすごくびっくりしたんですけども結局ね、そういうことはどういうことかというと、その聖徳太子が私についたとかそんな話じゃなくて、要は世の中の動きが、皆さんの中にも多分そんな知らず知らずのうちに導かれているそのメッセージがあると思うんですね。それ皆さん全部違うと思うんです。ある人は杉だったり、ある人はメッセージだったり、ある人は夢だったりお告げだったりね、すると思うんですけど、だから僕の場合その電話番号というものがもうすでに、そういうふうに聖徳太子の命日が含まれていた、隠されていた。気づいたのは3日ほど前なんですね。だから、ところがね、そういうことはもうすでにそういうことを認識しながらこの高山のところに来てですね、話してたというのは、先ほど言った小高神宮のところは、1200年前の小高神宮という人がやはりこう、住んで世の中を、今言う仏教者ですからね、やはり聖徳太子のような方だった、要するに謙虚にな方で、世に名前を出さずに、で大使もあそこに降りてこられるという場所だった。だからそんなこと聞いてましたから、そういうつもりでこれから世の中を理想の国を作ろう、要するに争いのない国を作ろうということ、山田さんは直接は言ってませんけども、やはりみんなで非常にこう感動を共有し合いながら、生き生きと輝いていくよということをおっしゃっているわけですね。だからそれと、まあ、また同じことで、みんなが本当の幸せを目指して生きようというようなことを、まあ、聖徳太子とか森高親王のそういうものを流れを組んだですね、ありがとうお師さんの元で1年間やってきたわけですね。でそうした挙句のそういう電話番号だったんですから、非常に驚いたんです。でそれっていうのはやっぱり知らず知らずのうちに、なんかこうそういうものに巻き込まれているという、要するに神様の計画になんか巻き込まれてしまったな、もうこれはもうしょうがないなという感じがしてるわけなんですけども、私は単なる独断と偏見だといけませんので、その件について、おじさんにちょっ
と私の独断と偏見もいけませんのでね、偶然は全然ないですよね。偶然はないですね。必ずね、必然的に起こってくるもんですもんね。だからその数字一つ見ましてもね、必ずそこに大きいね、神様の計らいがね、隠されてるっていうと隠されてるんですよね。それをもう全てプラスにプラスに受けてね、大きいプラスに受けていくほど神様の助けが大きく入ってくるんですね。疑ったらそうですよね。疑う必要全然ないと思いますね。神さんの計画の方がもっともっと大きいですからね。その計画をね、心に受け入れるようにね、いろんな垂れかけをしてきてくださっているね。それを大きいプラスに受ければ受けるほど、大きい神さんの助けを受けてね、大きい働きをね、お手伝いさせてくださると思うね。はい。間違ってないですよ。
同じ質問を。
偶然に見えるだけです。全部必然です。偶然が一切ないです。で全部ね、そうなるように種がまかれたということですよね。種まきがわからんだけです、私たちはね。で全て今のように生きるように、ここをおるようにね、もうなった、これ偶然じゃないです。今日集まったのは必然です。必ず必然、偶然に見えるだけです。私たちの 視野が狭いことと息との間が短いことで偶然に見えるだけです。全部必然です。で必ずね、こうなることには種まきがね、なされてるいうことですね。必然的な種まきがなされて、ここへこう集まるいうことですよね。すべて、あれです。そう思うたらね、もう、ものすごいあの人生面白くなってくるんですよね。マイナスもプラスもないこと、全部ね、必要だから起こるいうことですよね。必要だから起こるからありがたい言うて、ああ、ありがたいな、用意されとったんかいう生き方になる。偶然に見たらね、隣のこの人はお金持っちゃに、俺はなぜ貧乏なかやって、ね、愚痴が出るね。愚痴が出たら神さんが逃げていくんだね、脇。ああ、何が起こっても喜んだらね、もう、もっとあるですよね。助けてくれるか、協力してくださるかね。そんな世界が開けていきます。これが面白いですよね。生まれてか生まれる前からね、今日まで私の経験したことが全部役に立っとるようになるんです。いいことだけが役に立つ。すべてのことがね、一ミリの狂いもなくね、役に立って今日があるというの気がつくようになるんです。そっからがまたね、人生が面白くなる。それ、やっぱり私の場合は、50を過ぎてからです。私の場合は50。43の時からね、もうバカにされてお金がなくてね、家も、親類が全部逃げていくんだよ。でね、もうとにかく、あのいとこがね、同じ町内で仕事しようの20年間ね、うちと親類じゃ言わなかったの。でね、新聞や本やらね、目で、あの、マスコミ出だしたらね、あれ、俺っていとこだよ。20何年か黙っとったんだよ。そんそれでね、43の時からね、もうバカにされてね、あれですよ、あれですよね、そういう一番どん底を歩いてきたんでね、43歳。で、43の時に、皆さんの前に立って話するようになったんだよな。OK ね、43になったら売れるんが分かったら苦労ないよな。十何年間ね、あれです。はがきやなんか書くなよって言われたんです。大工の棟梁、親類ね、はがきを、あんた何しょるんかいって、はがき書きおりません。不幸のはがきかい。みんなね、食えるようなし仕事でも食えない仕事も全部食えます。はがきを書いて食えるの不思議だから私今はがきを書いて食うてきよるんですよ。食うてきよるいうか生かされてるいうかですよね。これ副写はがきの控えとか本とかね、本でも十何冊できたの全部私作ろう思ってね、作った本ないです。全部人様が作るんだよな。ほいでね、本の注文が来るだろう、私は送るがね、一回も請求したことがない、入金しない、お金でも。もう、請求する気が起こらんしね、請求したことがないです。ほいで、公園行ってもね、公園料もらわない、旅費もらえない、本店もらえないこともあるよ。もう一回も今まで請求したことがない。それでも生かされとるいうのはね、すごい自信になったんですよ。多い時にはね、45万円ぐらい本を送ってね、日本一の大きな組織へね、本屋なんかね、45万円ぐらい送ってね、それが入金せだってことがあるね。でも生きとるいうことはね、大丈夫です。生かされるいうのはね、あれです。こんなもんです。請求しなくても生かされる。請求したことがないです。あんなの請求しよったらね、家が2、3軒建ってたね。それから請求しよう思ったら、事務局が行って、アルバイトが行ってね、請求する代よりね、費用がもっとかかるいこと。請求しない方が費用がかかるいこと。で、相手を傷つけん、私も気がつかない。傷つかないこと。 この俺がね、私が送るときにはね、あれです、必ずね、振り返りを教えてる。なぜか言ったら、この世の中はね、物を買ったらね、支払いをするんがルールだから、一応。私にはそのルールがないんですよ。ルールがないんだからね、それで請求しないだけ。私はね、役割はね、皆さんの役割は違うかもからない。物を売って回収するところまでが役割か。私は副社はがきを伝えるのが役割じゃ言うて自覚したしとるんだから。その本やら副社はがきを、ね、送ってね、回収するのが私の役割じゃない。知らせるのが私の役割や言うて自覚しとるからね、俺が請求せんのです。俺がこの世の中はね、物を買ったらね、支払いをするいうルールの中にみんな一応おるからね、で一応入れるだけです。だから私はね、回収いうのは知らせるんが私の役割だから、ちょうどいいやんべにね、神さんが回収してくれてね、ちょうど生かされてるね、ちょうどいいやんべ。それで私は金銭感覚がないからね、世界一の抜群の金銭感覚がね、持ってる女房が与えたから。厳しいよ。